子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高須幸子です。この番組は親も子も笑顔で成長していくためのヒントをお届けしています。家庭でできるコーチング的な関わり方を勝子さんに毎回いろんなテーマで分かりやすくお話をいただいております。勝子さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ今回はどういうテーマでお話しいただけますでしょうか。
あ、そうですね、はい、今ちょっとホットなところで私が今やってる講座について、はい、ちょっとですね、大人の方々がもちろん受けてらっしゃるんですけど、とってもですね、はい、皆さん明るくて反響がいいので、あ、うん、俺いろいろな人にこの時期になんか取り組んでもらうといいなって思うのがあるので、そのことについてお話したいと思います。
はい、もう時期といえば今ね、今日これ12月16日の配信になりますので、
はい、
もうね、年の瀬も間もなくっていうところで、ちょっとこう、ね、気持ちとしてはそわそわしてるような感じですけれども、
うんうん、そうですね。
皆さんどういう講座をやられてるんでしょうか。
はい、はい、あ、はい、ありがとうございます。私が今やってるの予祝講座というものをやってまして、皆さん、ね、はい、祝というね、名前というか言葉聞いたことあるかなというところがまずありますけども、
はい、はい、予定のよ、あらかじめっていう字ですね。はい、うん、予定のように祝うで予祝。
はい。
ですね。この番組にも一度ちょっとね、うん、前に取り上げたこともあるんですけれども、結構前なので、はい、ちょっと今一度予祝ってどういうものなのかっていうのを、はい、勝子さんの方からご説明いただけますか？
あ、はい、ありがとうございます。
はい。
はい。ね、今、幸子さんおっしゃっていただいたように、予祝っていうのはあらかじめ祝うってあります。うん、はい。何か、まあ、こうなってたらいいなって思うことがあったとして、それを、はい、前もって祝う、前祝いとも言うんですが、はい。はい、まあ、予祝とは何ですかって聞かれた時にお答えするのが、まあ、夢が叶っているところを前もって喜び、先にお祝いすること。うん、そこによって、うんうん、それによって実現を引き寄せるっていうね。これが、すごいんですけど、日本人が昔からやっている夢の叶え方、ということになります。
なんかもうお祝いしちゃうんですね、先に。
あ、そうなんです、そうなんです。はい。
でも夢を引き寄せるってなんかそういう力が、確かにちょっとありそうですね、先にお祝いすると。
うん。そうですね。
自分の中でもそれに向かってやってみようっていう気持ちになりますしね。
ええー、そうですね。なんか本当に、うん、大きな夢でも小さな夢でも、はい、構わないんですけど、うん、まあ、こうなりたいなと思った時に、それをですね、しっかりと、はい、イメージしていて、で、よし、この時期、この日ぐらいにこうなってますとか、
うん、うん、
はい。こうなってたらいいなを、いいなではなくて、こうなりましたって、よかったねっていう形にして、うん、はい。なんかね、ある意味、ちょっとチャランポラのようなね、感じもあるかもしれないですけど、そこって、はい。前もってそういう気持ち、夢を叶えた気持ちになる。うん。うん、っていうところを大切にしてるものですね。
はい、その、こう、先のお祝いをすることで、今の自分がどういう気持ちになるのかっていうのが大事なんですか？
あ、そうですね。やっぱり、うん、今の気持ちとして、あ、これ叶わないかもしれないなってね、思ってしまうようなことがあったとしても、
うん。うん、
そこは、もう叶うんだっていうところに持っていくこと。そのね、うん、心のありようでもって、その夢って叶うか叶わないかが決まるってぐらい言うんですよね。
うん。うん、
例えばなんかネガティブな、うん、気持ちで見てたら、はい、思ってたり見てたりすると、まあそこになってしまう。けれども、ポジティブに、プラスの解釈としてね、プラスに思っていくと、そこから、じゃあやってみようっていう形になっていく。できるんだっていう形になっていくっていうところなんですが、うん、これはね、一度体感していただくと一番いいんだろうなっていうふうに思っています。
これを、この配信を聞いた方が、ちょっと予祝ってやってみようかなって思ったときに、こう、あらかじめ祝う題材とか、出来事としては、もうそんなに先のことじゃなく、大きな夢じゃなくてもいいんですね。
そうなんです、そうなんです。日々の生活の中でもできると思うんですね。特に年末とかですよね。年末とかに向かって、あるいは年明けに向かって、ああ、こうして過ごしたいなとか、ご家族でもうね、皆さん楽しく年末年始迎えてゆっくりしたいなとか、っていうふうに描いてるときって、なんか私たちって仕事と向き合ってたり、家庭と育児と向き合ってたりとかするときって現実を見てるので、もう流れていくような形でね、思ってて、ちょっと感情の方をね、なかなか取り扱わない時がありますけども、あ、こうなってたらいいな、こういうふうに、もう掃除が終わって綺麗になって、それも31日ではなくって、例えば、もう28とか29日に掃除が終わってますっていう状態。あったら私幸せっていうような。
嬉しいですね、それは。
ね、ですよね。まずそこをちょっとね、感じてもらって、あ、そしたら、何が起きるってなったところで、例えば、28日に、ね、ちょうど、日曜日なので、そこで終わってたら、29、30、31は、ね、ゆったりと過ごせるな、とか、ちょっとね、年末に、まあ、ご家族と一緒にね、自由な時間で遊ぶ時間、ボードゲームやる時間あるな、とか、あとは家族がみんなニコニコしてるな。もうなんか、早く、もう年暮れる前に掃除するよって言ってギリギリまでやるんじゃなくてっていう。そういうふうにして、思えるなっていうのをね、どんどん描いていただいて、それってすごいいいじゃんっていうところ。そこを、そこをですね、本当にこうなってました。例えば12月の28日までに、あ、掃除が終わってもうすっきりしてます。もう私今日、今年は幸せです。っていうような。そこを思い描く。これだけでも本当よろしくになります。
こう、勝子さんの講座を受講されてる方でも、大人の方だと結構この大きな壮大な夢ってなかなか考えられなかったりする方もいると思いますし、私もなんかこう壮大な夢って言われるとすごい考えちゃうんですけど、なんかそういう少し先のことだったり、あ、こうなってたらいいな、例えば今だったら春ぐらいまでにこうなってたいなとか、そういうことだったら、考えられる気がしますよね。
あ、そうですね。本当身近なところからね、もうぜひやっていただく、感じてもらう。で、やっぱりその喜びの感覚、弓はね、真剣すぎるところをね、嫌うとかって言ったりします。よくね。夢を叶えるコツは、もう面白がっていく。もうこうなってるといいなっていうところね。これ、本当に私が提供してるプログラムは、大島啓介さんっていう方が作っているものなんですけど、それはもともと翡翠小太郎さんっていうね、もう本当に皆さん、リスナーの方もご存知の方多いかもしれませんが、翡翠小太郎さんの予祝というところから、出てきたものですので、で、なんか最終的にプログラムの中ではね、予祝マップっていうのを作るんですよね。もう、マップを作って、ただこうなってます、なりましたってことを書いておくだけじゃなくて、写真を貼ったりとか、やって視覚に訴えたりとか、それをやることによって、なんでしょう、あ、なんかすごく、遠いところのものだと思ってたこと書いていても、そこが近づいてくるような、そこの謎解きは脳科学とか、心理学にも関わるんですが、そのような効果もあります。
なんかこう、ちょっと先のことって余裕がないとなかなか考えられないですけど、少しちょっと先に目を向けて、こうポジティブな気持ちで、その夢に向かって心を持っていくっていうのは、確かにその心のあり方で、そう実現する可能性っていうのはすごく高いかもしれないですよね。
本当そうですね。きっとこれは、親だけではなくて子供も一緒に取り組める。逆にお子さんの方は、すごくすんなりできると思うんですよ。大人の方がね、なかなかね、童心に帰ってとか、いや、そんな起きてないこととかね、思っちゃったりすると思いますけど、はしゃぐ感じも持ちながら、心の中でいいので、 はい。なんかね、
え、
やってみるといいかなと思います。
そうですね。その夢を叶えるコツが面白がることっていうのは、ちょっとこう大人は忘れがちっていうかね、現実的なことをいろいろ考え、まあね、知識が増える分大人はそういうふうに考えちゃうんですけど、子供が夢を語ってる時ってすごく純粋で、ねえ、なんか、やっぱり面白がってるっていうか、その夢に向かって自分がこうワクワクしてるっていう気持ちが子供から伝わるので、なんかそういうね、少し思い出して。
そうですね。
そうですね。この配信日のに12月の半ば頃って、なんとなくこう、年の瀬に向けて、こう、忙しくて、なんかバタバタしてたり、気持ちもこう、そわそわしてたりするんですけど、ちょっとここでね、少し先のこと。皆さん目を向けて、予祝。ちょっとこの、パワーをね、皆さんも。ぜひ受けてもらえたらなと思います。さあ、このポッドキャストの説明欄には、かつこさんの会社のホームページのご案内も掲載されていますので、そちらもぜひご覧いただければと思います。予祝についてもかつこさんお問い合わせいただければ、
そうい で
ろ
す
いろ
ね。
お話いただけるということですね。
やっておりますので、ぜひお問い合わせください。そして、私たちも次回までにぜひ予祝を考え
よろして
、ま
く。
た来週の配信でお話しできるといいなと思います。
ありがとうございます。じゃあまた次回もぜひお楽しみにお聞きください。それでは今回はここまでとなります。勝子さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。